次回のお題は、あなたの好きなコメディ映画は？
シネマクティフのポッドキャスト、次回の収録は2018年10月7日の日曜日です。マコチンのコーナー、映画の楽しみ方は自由だのトークテーマは、あなたが好きなコメディ映画は、外国映画編です。コメディと一口に言ってもあまりにも広大すぎますので、選考基準を設けました。声を出して大笑いした作品を選考基準に外国映画を1作品選んでください。締め切りは収録当日2018年10月7日日曜日17時半までです。シネマクティブ .com のコンタクトアスからお寄せください。あなたの好きなコメディ映画は外国映画編、声を出して大笑いした作品を選考基準にしてください。たくさんの投稿をお待ちしております。
薬師丸のほかよく旧作ランド。
毎週数々の新作映画が上映されている現代、しかし映画館では過去のあんな名作、こんな珍作が上映されていたりするのです。昭和、特に昭和50年代が大好きな平成生まれ昭和育ちの薬師丸が、京阪神を中心に今現在映画館で見ることのできる昭和から平成にかけての作品をご紹介いたします。
はい、ということで本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
ではまず兵庫県の方からご紹介していきたいと思います。
はい、
塚口さんさん劇場でですね、今度はグッバイゴダールを上映されるんですけど、はい、それに合わせてですね、9月28日から、勝手に仕上がれと、キチガイペーロを上映されます。はい。なので、おそらく3本続けて見れるんじゃないかと。まだスケジュール出ないんですけど。
はいはい。
なのでそうですね、グッバイ・ゴダールと、勝手に仕上がれ、キチガイペーロ、全部、ジャンリュク・ゴダール関連作ですね。
そうですね。
はい。なので、ぜひぜひですね、一応、グッバイ・ゴダールは2週間、9月28日から2週間で、勝手に仕上がれと、キチガイペーロは1週間限定なので。
あ、1週間か。
はい。
これ大変な。
なんで、まあ、初めの1週間やと、3本全部見れるかなって感じですね。
なるほど、なるほど。
はい。見たいですね。
まあ、前回ね、まこちのコーナーで、紹介してくれたグッバイ・ゴダール。
ちょっとあれですね、時代は違いますね。
時代はね、はい、違うんですけど。
でも、まあ、ゴダールといえばこれですもんね。
そうですね。まあ、そうなりますよね、やっぱりね。
はい、なのでこれどちらも2016年のデジタルリマスター版なので、で寺尾二郎さんによる新訳版ですね。はい、なのですごい綺麗な映像で見れると思います。
そうですね。
はい、あとはですね、10月になるんですけど、10月12日からブエナベスタソシアルクラブアディオスですね、新作の方が上映されるんですけど、それの前の作品ですね、2000年に公開されたブエナベスタソシアルクラブが日本、こちらも、
ね、
同じ日ですね、10月12日から2週間限定で上映されます。はい、これもね、私見たことないので、日本続けてみたいなと思ってるんですけど、
こういうね、やっぱりそのちゃんと関連作というか、
そうですよね、
必ず上映されるっていうのが、まあ、塚口さんの非常に強みというかね、素晴らしいところだと思いますね。
だから私今日行ったじゃないですか、また2週間後も来ないとっていう、
そうなりますよね。
そうなんですよ、すごいですもんね。
そう、このグレーテストショーマンのこれも来たいと思って、でもそれも今薬師丸さんが言ったやつも、ね、行きたいんで、ね、毎月来ないといけなくな
っちゃう。もうね、塚口近辺で家を借りた方がいいんじゃないかっていう。
そうですよね。
みんなで借りましょうか。
で、
あの、使える人はその、そこで使うみたいな感じで。
それいいですね。私もマンマミーヤ、この間、マンマミーヤと、ヒアウィーゴを続けて見れたんですよ。
3本で、はい。やってましたね、一週間かなんかね。
めっちゃよかったです。合間になんか、いちごオレオの紙パック飲んだんですけど、お腹壊して、本命めっちゃしんどくて、1時間半ぐらいお腹痛いのめっちゃ我慢するみたいな。おばあすぐトイレに行く。めっちゃ重たいやつ、私何したんやと思って、もう、お腹弱いの忘れてました。そんなことあると思って。そうなんですよ。だから2本目ちょっとね、あんまり覚えてないんです、ね。
そんな
私が、そんな痛かった。
結構私が号泣したあれを。
いや、号泣もしたんですけど、泣きながら、もう、どっち泣いてるか分からへんみたいな、もう。
痛さで泣いてるのか。
すごい頑張りましたっていう、どうでもいい。はい。でもめちゃめちゃ面白かったです。1位の方が面白かったです。
あ、ほんま
に。私は。
で、
10月19日から、1週間限定で、モーリスを33でもやります。
4K
ですね。まあ、33では 2K なんですけど、はい。これ1週間限定ですね。
さすがにもう見たでしょ。
もう見ました。まだ出町田でやっと見れまして、はい、なんか良いですね。
あ、良かったですか。
なんか恋愛って難しいよなみたいな。
おお、そんな。
そんな感じですね。はい。
ちょっとまだね、時代がね。
そうなんですよね。うん、結構
イギリスの。
20世紀初頭のイギリスの舞台に、みたいな。
うんうん、まあね、いろいろ偏見もね、多いですからね。まあ今でもあるぐらいですから、当時はもっとね、当たり前のようにあった時代なのでね。当事者同士はまだしもね、その周りのなんかね、その圧力というか、そういうのでね、こう、どうにかなってしまうっていうのはやっぱりね、不本意ですよね。
話もですし、そのビジュアルもめちゃめちゃ綺麗かったので、うんうんうん、もうこれは、ね、綺麗になった、
そうです、ね、
通気 2K ですけども、うん、映画館で見てほしい
ですね。そうですね、
はい、
う
ん、で続きまして大阪の話に行きたいと思います。オズ、
はい、
4K がヌーボーにも来ます。
ーはい、ヌーボーさんでも 4K、
そうなんですよ。あ、ヌーボーさんでも 2K ですかね、多分。はい、これは9月29日土曜日から11月2日金曜日ですね。結構長いこと
9
月丸々やってますね。はい、まあ、やる作品は、爆臭、晩臭、お茶漬けの味、東京物語、早春、東京暮色、浮き草の7本ですね。これをまた、オズ 4K されるので、まあ、見逃した方はって感じですね。この間私、変態家族を見たんですけども、スウォー監督の、オズオマージュピンク映画
です。
すごい、それ見て、オズ映画見たくなったので、これちょっと見に行こうと思って。
逆から。
もちろんボーズ映画見てたんですけど、いや改めてこうそういうオマージュとかを見たら、これ結構真面目にしてはるな、そのなんていうかね、この廊下の手前の方から奥の方までを映してるとことか、あ、これめっちゃ大勢やみたいな。そうで、ほんで大杉蓮さんの留置衆っぽい役とかすごい良くて、はいはい、なのでもう一回ヌーボーで復習をしようと思います。
なるほどね、はい。
これって東京ではもう一足お先に
そうですよ、ね、
やったんですよ、
う
ん、で、はい、この7つ全部だから大阪でも来るので、大体、はい、ね、こうちょっと縮小版で
回
っていくじゃないですか、ね、そっち
だけど、ね、全部かかるので、
そうですよ、なかなかね、
でその東京だとやっぱりトークショー付きとかが多いんです
よ、まあ、そうですね、
で実際のこの 4K デジタル修復版ということで、はい、それをされてる今近の実際やられてる方のトークイベントがあって、それがめっちゃ面白い、
すごいな、それ熱いですね。
のデジタル修復とはこういう工程があってっていうのを、こう、こと細かに教えていただいて。
すごいな、そんなあるんですね。東京羨ましい。
そうなんですよ。なんかもう初めて聞く話ばっかりで、でもそういうのがあるから私たちがこの綺麗なので、見るに耐えないじゃないですか。こう、じりじりじりじり入ったりとか。
それこそノイズですからね。
まあ本当にノイズ、それがない。で、実際こうやったバージョンとやってないバージョン、こう半分半分のサンプルの動画みたいなの見せてもらったりして、これが東京物語のこのシーンがこれですって。で、ビーってその修復がかかったやつビーってなって、っていうのがあって、ものすごいね、貴重なイベントが
すごいですね。
あったんですよ。
関西来へんかな、そういうのが。そうですね。
これはちょっと久々に当たりのイベントだったり、その女優さんとか俳優さん自体が出られるのもすごい貴重なんですけど、うんうんうん、全部その若親子さんと有馬稲子さんと香川京子さんも来られたんですよ、このオズ 4K で。
すごいな。
で、それプラスこの今近の方がするっていうのもあって、はい、私全部7本見たので、
はい、素晴らしいですね。
そうなんですよ。うん、初めて見るのもいっぱいあって、
そうですね、
素晴らしかったですね。
う
ん、今近の方が、
ね、
されてる、そうなんです。ぜひ見てもらいたいですね。
なかなか大阪ってか関西そういうのないですもん
ね。まあ難しいですよね。やっぱ交通費なんですよ。
あ、
結局
経費がいろいろ、
交通費、宿泊費なんですよね。そこがね、もう一番圧迫するんで、
あ、そうですね、
これ関係ないですね。一人絶対かかるお金なんで、
あ、そうですね、
そうなんですよね。まあ、そこは難しいんですよね。プラスやっぱり何がしかのね、ギャラも払わなあかんってことになるでしょ。そうなってくるとね、なかなか見合わないっていうことになっちゃうんでね。東京だとギャラだけで呼べるんで、
ね、そうですね、
ほぼね、
どこでもドアとかできないですね。
そうなんですよ。ねね、あればね、
もうい
くらでも
行けばどうにかなるのにな。
どうにかなるんですけどね。
でですね、はい、と禁じられた遊びもですね、デジタルリマスターになってまして、はい、これは9月29日から10月12日にシネヌーボでは上映されます。
おお、
は
い、これもヌーボさんですね。
これもヌーボですね。はい、あ、それですね、チラシが。これケーズシネマ、
うん、でもこれ今日塚口さんさん劇場で撮ったんですよ。
あ、そうなんですか、うん、じゃあ塚口でも来るのかな、
ケーズシネマのだ、
まあですね、
うん、
へ
ー、ケーズシネマは9月1日からですね、
うん、へー、
東京と大阪その日付の違いなんとかならないですかね。
いやどうかな、素材の問題もあるでしょうしね。素材が物理的に動くっていう場合もあるでしょうし、う素材の数にもよるでしょうし、まあまあ難しいところですね、はい、まあでも見れないっていうよりはね、
そうですね、
まあ、時期ずれてでも見れた方がいいですから、
はい、で気になる遊びは一応10月6日から京都シネマでも決まってます。
おなるほど、
はい、で続きましてシネレイブル梅田ですね、うん、こちらではプロヴァンス物語のマルセルの夏とマルセルのお城が9月22日から28日の1週間でマルセルの夏、うん、10月6日から10月12日にマルセルのお城を、うんまあ、上映されます。
なるほど、
はい、こちらはこれでも京都市内まで決まってて、うん、マルセルの夏が10月27日からで、うん、お城が11月10日から決まってます。これイブ・ロペール監督の予告編見たんですけど、なんか可愛らしい映画みたいですね、
う
ん
う
ん、
あそうです
ね。なんかその家族のね和気あいあいとした、うん、この子供がめちゃ可愛かったです
へ
ね、
うん、
すごい夏のひと夏の思い出みたいな、
うん、なるほど、はい、
楽しみですこれも、
うん、
はい。で第7技術劇場でですね、うん、前も言ったんですけどベルイマンの生誕100年映画祭が、うん、ついに中期2と後期が最後ののが、
はいはい
はい、7芸で9月15日から10月5日までですね、うん、開催されます、
うん、はい、
でこれはですね、まあ、中期と後期なので、うん、ちょっと上映される作品は鏡の中にあるがごとく冬の光沈黙、うん、仮面ペルソナ叫びとささやき秋のソナタとファニーとアレクサンデルですね、これを上映されます、
うん、
はい、ファニーとアレクサンデル見逃したので見たいですね。これ見れるか分かんないですけど、
時間が
ない
です。は
い、見ました。どうでした？
すごいですよ。
あ、そうですね。見たらみんなそういう腹から、
まあ、すごいとしか言いようがないんですけど、あのね、まあ、全く私もベルイマンで、はい、初めてだったんですよ、はい、うん、ベルイマンに出てくる俳優さんって、はい、なんであんなにうまいんですかね。
ああ
、ありえないぐらいうまいんですけど、うん、何本か見たんですけど、すべ、はい、てどの役者さんもうまいんですよ。
そうなんですね、
うん、っていう前提で超大作じゃないですか、うん、ファニーとアレクサンデル、うん、あるものすごい強烈なキャラクターの人が出てきて、はいはい、その人がもう私は 怖すぎるんです。その人が出てくるそのシークエンスがもうトラウマになるぐらい怖いですね、っていう。
気になりますね、それは。
何をこのタイトルからは想像できないぐらいあのちょっと恐ろしいです。今でもその
ゾッと、今でも思い返して、
ゾッとするな、思い返せるぐらい。
これインターミッションありでしたか？
ありますもちろん。
これ、はい、だってな長いです
もんね。うん、長いです。
時間
いくつ、ね、うん、300いくつですよね。317分ぐらいだったかな。
うん、
でもぜひ。
ですね、うん、なかなかこれ家では見れないですもん
ね。まあ、見れないですね。
集中できないですもんね。
なんででしょうね。
続きまして京都ですね、
はい、
で出町田さんでですね9月15日から9月28日に1999年の夏休みがですね、はい、出町田にこの間見たんですけど、
あ、見ました、
はい、梅田で見たんですけど、すごい良かったですね。
あ、良かった
です。なんか思ってたより良かったです。これもなんか悲しくないのに泣きました。なんかそれこそすごい突き動かされる何かがあって、少年たちのおおってなりましたね。主演の4人の他に声っていうその、ね、うんうん、キャストが書いてあって、はい、何なんやろうと思ったら、その一応その主人公は少年なんですけど演じてるのが女の子なので、うん、その声が吹き替えだったんですよね。
あ、吹き替えなんですか、
はい、一応その深津絵里さんだけは地声でしたよね。あの、
うん、あ、地声、
はい、でちょっと年下の役なので、
あ、なるほど、
はい、でその他の3人の方は吹き替えだったんですよ。
ね、そのうち1人はなんか半分が吹き替えで、はい、半分が本人なんですよ。あの、
そうなんです、
一応
あ、そうかそうか、うんうん、
あの、
そうですね、
うんうん、
あまり見てもらった
ら中がある
んです、うん、なるほど、そうなんです、
うん、そうなんです。
でも全然その吹き替えって言われても違和感がなくて、
なかったですよね。
イントロールで、ああそうなんやと思って、はい、すごいこれね、めちゃめちゃなんかこれもモーリス的な結構そういう感じのなんですけど、すごい切ない。まあ見てくださいって感じですね。
そうそう、ストーリーもそうなんだけど、はい、そのアイテムっていうかガジェットっていうか、
そうですね、
あれもすごく面白いっていうか、
面白かったですね。
その過去みたいな未来みたいな、
そうなんですよ、うん、
その時計みたいなとか電話とか、はい、そういうコンピューター的な、
コンピューターすごかったですね。
ね、すごかったですよね。 古いけど新しいみたいな。そうなんですよ。こう時代がこう、ね、
今では思い浮かばないデザインをしたパソコンやったんですよ。なんか、見てくださいとしないですが。
そう、そういうのも楽しめ。
ですね。
うん、はい。
なるほどね。88年の作品やから、うん、まあ当然ね。う
ん、未来、
うん。そうなんですよ。未来なんですけど。
その時の未来感という
か。うん、はい。うん、でもなんか、あ、そういう感じなんか、うん、なんでしょうね。ね、はい。独創的ってないですけど、
うん。だから今見ると過去なんだけど、はい、今見てもその未来感っていうのは。
そうなんですよ。今見ても
未来感っていうか、こう、時代感がよくわからないっていう、うんうんうん、あの世界観なんですよ。い
や、不思議な世界ですよね、
うんうん、不思議な世界。
登場人物は4人だけですもんね。
うんうん、4人だけ。
少年しか出てこなくて、
うん。そうそうそう。う
ん、これもぜひ、すごいおすすめです。はい。はい、で、あと88年の映画で、ゼイリブがですね、うん、まあ、あの、今、各地で上映、はい、そのね、バックオンとかされてるんですけど、はい、一応この秋に出松田さんで、いつかも決まってないんですけど、うん、秋に上映ということで、今、前売り券が、かっこいい缶バッジ付けのが売ってますね。はい。ゼイリブ、この間、バックオン映画祭で見たんですけど ね、はい。すごいよかった。
前回も。
そうです、言ってましたね。
あれって結局、ペップさんは行かれ、
もう仕事で行けなかった。
そうですね。ポロさんにお会いしました。
ね。
そうですよね。うん、で、あと次ですね、文白フィルムシアターですね、うん、今回9月4日から10月21日は、生誕110年記念映画撮影監督宮川和夫の世界ですね、うん、でこの方はまあめちゃめちゃ有名どころだと、うん、羅生門とか、はいはいはい、近松物語、炎上用心棒、東京オリンピックとかを撮られてて、うん、まあ、この辺全部文白で見れますってことですね、うん。で、一応その一番初めのが1938年の出世皇太后記だそうで、1938年の映画ですよ。
すごいな。
何年前かも分かんないですよね。
80年前ですね。
80年前ですよね。
ぴったり。
が文白で見れると。
ほう、
すごいなってことですね。どうして。ね、あと、まあ、おしどり歌合戦。これも、日本だいぶ最初期のミュージカル映画ですね。
1939年。
39年です。
すごいな。
はい。あとはあのバンツマ版の無法松の一生とかもありますね、うん、あと東京オリンピックもこれね、ぜひ近いので、オリンピックが、うん、東京オリンピックの記録映画なので、うん、はい、ちょっと長いですけど、うん、映画館で見れたらいいなと思いますね、うん、
はい、
で次が京都シネマですね、
はい、
9月29日から10月12日にメイドイン香港をやります、うん、これこの間97年の映画なんですけど、この香港映画なんですけど、うん、元絵で見たんですけど、すごく良くて、90年代の何とも言えへん若者の抑圧された感じとかがめちゃめちゃ良くて、これはもう大号泣作品でした。最後の終わり方がめちゃめちゃすごい切ないんですけど、すごい良くてですね、はい、ぜひこれ見てほしいなと思います、はい、フルーツちゃんさんですね、
うん、
で多分これ間に合わないんですけど、ちょうど今9月1日から9月14日まで、うん、新しめなんですけど、
うん、
ジェットリーの、うん、海洋天道2010年の映画がやってまして、
見ました、
これめちゃめちゃいいじゃないですか、もう面玉取れるぐらい泣いたんですけど、これね、ぜひちょっと間に合わないとは、配信間に合わないと思うんですけど、
そうですね、ちょっと難しい
な、なんか伝わってレイと思うんですけど、これはそのアクション俳優のジェットリーがアクションを封印した、
うん、そうですね、
はい、そのドラマで、余命が近いお父さんがジェットリーで、その息子が結構重めの自閉症を患っていて、一人ではもう生きていけないんですよね。でももう余命が自分は近いので、なんとかして息子を一人で生きていけるようにしようっていうお父さんと息子の話なんですけど、もうね、
あれってジェットリーだったんですね。
これジェットリーなんですよ。監督が北京バイオリンの脚本を書かれたシュエ・シャヨルさんってことで、音楽も久石譲さんがやってるんですよね。
ああ、そうやった、そうやった。
めちゃめちゃいい。もう本当にね、もう見てもらわないとあれなんですけど、もうとにかく泣きますと。泣きたい方はこれ見てくださいっていうぐらい泣けるので、もうぜひこれはおすすめです。海洋天道。はい。で、最後は、午前10時の映画祭ですね。
うん、
9月、10月はですね、まず、グループ A と B があるんですけど、はい、まあ、A が、9月28日から10月11日がハイトダイヤモンド、
うん、
10月12日から10月25日が、マイライフアザードッグ、10月26日から11月8日がソフィーの選択ですね。うん、で、まあ、グループ B が交互になってて、 9月28日から10月11日がマイライフアズアドッグ、10月12日から10月25日がハイトダイヤモンド、11月26日から11月4日が近松物語となってます、はい、この間やっとグリースを見たんですよね、映画館で、
はいはい、
ちょうど先週ぐらいにめちゃめちゃオープニングでちょっと泣きましたね、もう
早いな、はい、早いな
あのアニメの流れるところで、ああ映画館で見てると思ってちょっと歓喜を待ちましたね、はい、めちゃめちゃ良かったです、終わっちゃいましたけどね、グリースすごいおすすめです、ミュージカル、音楽、これも音楽映画なんでね、
ああまあそうですね、
はい、めちゃめちゃ可愛いですね、ジョン・トラボルタとパルプフィクションのジョン・トラボルタがすごい苦手なんですけど、なんか論議気持ち悪くてめっちゃちょっと太ってるじゃないですか、ちょっとでもグリースはめちゃめちゃかっこいいですね、サタデーナイトフィーバーとグリースはすごいかっこいいです、パルプフィクションも来年またやりますね、両年中してそれも楽しみです、
はい、
はい、というぐらいですかね、
ぐらいですか、
はい、今月もありがとうございました、はい、ぜひ皆さん、
そうですね、はい、旧作もね、ぜひとも映画館で、
はい、映画館で、はい、はい、お願いします、
ワクワク旧作ランドではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております、メッセージはシネマアクティブ.comのコンタクトアスからお願いいたします、
以上、薬師丸のワクワク旧作ランドでした。